動物は友達であり、食べ物ではない。古いクリー族の教えに、こんなものがある。人々は気軽にヘラジカを狩らない。ヘラジカは、本当の必要があると木に飲み、人々に身を捧げる。この物語は単なる伝説以上のもの、それは指導だ。動物は、我々が自由に取るためのものではないと教えてくれる。彼らは、我々の親族だ。彼らが命を捧げるとき、それは贈り物だ。そして贈り物には、感謝、謙虚さ、そして自制が求められる。人類の歴史は、かつてこれを理解していた。数世紀にわたり、肉は、毎日の権利ではなかった。人々が、農耕生活に落ち着いた後、動物は生き延びるための仲間だった。彼らは乳、卵、労働力を提供した。彼らの命は、最も厳しい冬や、コミュニティが祝宴を必要とする、稀な祝い事を除いて、守られた。肉は希少で、だからこそ神聖だった。それを食べることは、犠牲の重みを尊重することだった。しかし、私たちは道を外れた。富が増すにつれて、肉は変わった。それは、地位の象徴、商品、権力を誇示する方法となった。もはや希少ではなく、日常的なものになった。それでも、反対の声は常にあった。ヨーロッパのルネサンスの絶頂期でさえ、レオナルド・ダ・ヴィンチは、自分の体を、動物の死体の墓にしないと宣言した。彼の拒絶は単なる気功ではなかった。それは、道徳的な立場だった。彼は、他の人が無視したものを見た。軽々しく奪われた命は、尊敬されない命だ。他の伝統もこの真実を伝えてきた。仏教は、人の行動の中心に慈悲を置いた、人間だけでなく、すべての意識ある存在に対して。動物を食べることは、苦しみを広げ、自分をより深く害に結びつけることだ。控えることは、アヒムサ、行動における、非暴力を実践することだ。この教えは、クリー族の物語と共鳴する。命は、決して軽々しく奪ってはならない。現代社会はこの知恵をほとんど放棄してしまった。大恐慌や、第二次世界大戦中、人々は再び肉を貴重なもの、配給され、決して無駄にされないものとして扱った。しかし、戦争が終わると、飢えは、豊かさにとって変わられ、自制は贅沢に道を譲った。肉の消費は急増した。料理は重くなり、経済は工業化し、動物は、最後の尊厳のかけらを失った。彼らはもはや、自らを捧げることはなかった。彼らは製造され、増やされ、想像を絶する規模で屠殺された。契約は破られた。尊敬は溶け去った。人間と動物の絆は搾取へと崩れ落ちた。これが私が、菜食主義者である理由だ。それは、流行やファッションではない。それは倫理についてだ。クリー族の長老、ルネサンスの芸術家、仏教の僧侶が思い出させる声、動物は、商品ではなく仲間だと、に耳を傾けることだ。命を奪う必要がないなら、私はそれを拒む。私の体は墓にはならない。動物は友達であり、食べ物ではない。この真実に基づいて生きることは、失われた尊敬を取り戻すことだ。それは、我々の前にいた者たちの知恵を称えることだ。それは、苦しみの上に築かれた産業を拒絶することだ。そして、それは、ヘラジカがまだ自由に歩き、その贈り物が稀で神聖であり、日常的で虐待されない未来を支持することだ。